はい、4月23日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニーです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、今日ね、はい、朝方はちょっと霧が
やばかったっす ね、
ね、すごいよねということで、
朝起きてなんか外見たら雨降ってんのかなって思う、ね、感じでしたけど。
そうで、なんかもう知り合いのね、こういう、なんですか、はい、インスタグラムとかにも、はい、もう本当に今日の霧やばいなみたいな
みんな盛り上がってますね、朝から。
やっぱちょっと霧とかさ、はい、まあ普段見ないような現象というか、はい、あったらちょっとテンション上がるよね。
まあ、めっちゃ上がりますね。
うん、なんかこの どういう気持ちでした、この霧見て。
なんか霧見て最初ちょっとうわーみたいな、うん、憂鬱だな逆に僕。
やっぱ晴れ大好き男ですからね。
そうなんですよ、はいはいはい、でも雨降ってないなっていうちょっと喜びもありました、外出てみたら。
なるほどね。
そうです。だから普通にあの朝ちょっとテンション上がったのと下がったのがちょっと繰り返して。
いや、すごいな、情緒がすごいな。
情緒やばいっすよ。ちょっと、ね、もうストーリー上げたんですか、キリ。
いや、僕はまあ上げてないというか、はい、うん、そこまでではなかったんですけど、やっぱこのなんていうんですか、こう切り裂きジャック現れそうだなとかなんかそういうなんかね、ちょっと海外チックな感じだなみたいな、はい、そう、普段ね、あんまそういう景色見ないじゃないですか。
見ないですね。
そうで、奥の方を見てもあんまちょっと見えないみたいな、はい、ちょっと不思議な感覚ありましたね。
うわ、ちょっとテンション上がってますね、翔さん。
はい、テンション上がりましたけども、はい、はい、まあね、ここ最近あったお仕事で言えばですね、はい、まあ、まず私、はい、このあったのがアニソンオンリーの、はい、まあ、ライブでオドライブっていうのがありまして。
面白そう。
はい、オドさんが、はい、アニソンオンリーで歌うライブがあるんですけども、はい、それのちょっと MC を、はい、あの武藤さんと
チョメンセスハゲンセス、
はい、チョメンセスハゲンセスでちょっと MC をさせていただきまして、はい、でもね、2部制となってまして、はい、まあ、一応あの18時からと、まあ、21時からですか、はい、という形で、まあ、やってまして、はい、はい、もう3時間ぐらいで、まあ、ちょっと僕らもネタもさせてもらって、最初の方で、はい、ちょっと盛り上げた後にもやっぱメインはね、そのオドライブ、オドさんの、はいはい、歌声でアニソンを歌うというのだったんですけど、はい、いいですね、アニソンって。
うわ、
でやっぱね、アニソンって難しい。
あ、この歌うの
歌うんだったら、はい、そうやっぱね、この声量もすごいし、はい、そうで歌もちょっと難しかったりするし、
確かにこうなんか僕的には全部こうエネルギーというか、うん、テンションも結構高めで、しかも音も高いイメージがあって
そうそう、でやっぱアニメってさ、はい、この何ですか、オープニングエンディング、はい、有名な曲あってこそ一流だと思ってますから。
おお、いいっす ね、
ね、だからなんか昔見てたアニメとかさ、
はい、
歌えるでしょ、なんか歌とか、
なんかのそれこそナルトとか
ね、ナルトとかね、
ファイティングリ
ーマーとか、
はい、あります
ね、そしたらさ映像が出てきたりするじゃん。
めっちゃありますね、はい、出てきますね。
そうだからやっぱね、すごいね、いいなと思ってアニソンライブも。
うわ、また好きですか、チョメさん。
そう、
ま
あ、漫画とかも好きですし、そう、漫画アニメ大好きなんで、はい、はあ、もうなんかその何ですか、やっぱイントロ聞いた瞬間にゾワゾワゾワってするというか、昔を思い出すというか。
もうチョメンさんからしたらかなり夢の時間って。
夢の時間ですよ、もう。
MC、最近ちょっとチョメンセスハゲンセスさん、ちょっと MC 引っ張りたこすぎませんか。
引っ張りたこではないですけど、
なんか毎月イベントの MC されてるで。そう、なんかね、
させてもらって、
すごい、
はい、まあね、あのバーのオーナー僕してて、はい、ね、あの武藤さんは酒屋さんやってるんで、はい、やっぱそういうちょっとバー関係はちょっと強めですね。
強いですね、沖縄のバー関係。
バー関係でちょっとこの何ですか、イベントを開く場合にはちょっとね、はい、呼んでもらったりしてるんですけど。
いや、いいですね、やっぱ人それぞれ強みがあると思うんで。
そうで、まあその中でまあやらせてもらっても盛り上がりましたよみたいな、はい、好きなアニソンとかある。
いや、まあでも一番こうなんかピンと浮かんだのがやっぱり、うん、スラムダンクとかじゃないですか。
ああ、世界が終わるまでは
とかありますし、まだあのザードさんの、
はいはいはいはい、
あなたを思うだけでとかも好きなんですよ。
はいはいはい、
結構とかスラムダンク系とかスポーツ系好きかもしれないですね。
あ、なるほどね、はい、いいですね、
なんか青春というか。ちょっと今全然違うんですけど、スポーツ系じゃないですけど、それこそあのミスターグリアップルの、うん、インフェルノでしたっけ。
インフェルノね、
とかもなんか結構好きな。
そう、はい、やっぱ結構出てくるじゃないですか、
ラスファイアミーボークラマーみたいな。はいはいはい、めっちゃ好きっすね。
ね、はい、まあ僕で言うと今回も歌ってたんですけど、たまたま歌、はい、たまたま僕も別にリクエストしたわけじゃないですよ。
は
い、
リクエストする、は
い、そう、まあたまたま歌ってたのがやっぱ悠々白書。
ああ、もう
そうね、
最高、めちゃめちゃ、
そう、めちゃめちゃ、
うわ、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございますみたいな、はい、ありがとうございますみたいな、
突っ込んでおりました
。いや、突っ込むまではできなかったですけども、やっぱね、あの辺もね、もう歌唱力がすごいから、 生で聞くと相当盛り上がりますよ。
うわー、楽しそうっすね。
うん、
でちょっとお酒飲まれてる方
で、まあ一応そのお酒も飲み放題で、
うわ最高、
はい、で肉バルのお店だったんで、はい、一応そのビュッフェ、
ビュッフェ、
は
い、うわ
ビュッフェで、
うわもう、
はい、
ビュッからも
ビュッフェ
で、
はい、はい、一応
最後まで言ってました、
そうそう、ビュッフェもう食べ放題で、
はい、
はい、もう食べ放題飲み放題で、
うわ最高の時間過ごしてますね。そうそう、
で、あの写真も撮り放題ですよって言って、そう、僕らの時には誰一人としてカメラ出さん方ですけど、ね、まあそういう感じでやらせてもらって、
うわ楽しそう。
ね、まあこのイベントも、
はい、
まあ今回大盛況だったということで、まあまたここからどんどんいろんなところでやっていくよということで、
はい、
一応最終的にはこの武道館を目指しましょうぐらいの、
お
武道館目指したいねぐらいの。その勢いなんで、
かっこいい、
そう、
夢も、でも応援ね、する人もたくさんいらっしゃると思いますんで、
そう、だから第2弾あった場合に、はい、果たして MC に呼ばれるのかどうかのドキドキもありますけど、はい、ちょっと呼んでほしいなと、今回のイベント、めちゃくちゃ楽しかったんで、
かっこいいですね、
はい、
目指してほし
い、あったらまたね、ぜひ皆さんにも来てほしいなと、生で歌を聴いてほしい、
はい、うわ、いいっすね、
うん、
やっぱこの現場で聴くのって全然違いますから、
全然違いますね、
録音して聴くのって、やっぱ現場、また違うので、
そう。で各年代の歌とかも歌ってたんで、
はい、
はい、もう
みんな楽しめますね。
もうみんな楽しんで、子供たちも結構多かったんですよ。
うわ、最高
っ
すね。
そう、だからなんか思ったより子供いるなと思ってました。
うー、子供たちもやっぱちょっとあの親世代のちょっと聞いても楽しめると思うんで、
うん、まあ、そう楽しめたりの、それこそだってスラムダンク世代じゃないじゃないですか。
はい、確かに確かに。
だけど一応曲聞いてたりとか知ってたりするんで。はい、
最高のイベントっす
ね。はい、ということでね、またぜひ会った場合にはちょっと厚木にもまたぜひ、
あ、ぜひ呼んでください、
来てください、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあさあ、お、こちらですね、ツイキャス大阪のうちさん毎度ということで、
毎度、
はい、群馬の兄蔵さんからこんにちはということで、
こんにちは、
はい、来てくれております。
さあ、
厚木に兄は最近やった仕事とかあります？は
い、僕もですね、うん、初めてなんですけど、4月19日だったか土曜日に、うん、先週土曜日に琉球開演祭の
開演祭、
こうなんか案内みたいな感じの仕事を始め、今まではこのスタッフの方がやられてたみたいなんですけど、
うん、
例年あの今回からちょっとお笑い芸人の方がちょっと案内したら面白くなるんじゃないか。
案内っていうのは
この、かなりやっぱ人が押し寄せてくるわけですよ、開演祭とかと。
そうですね、もう人いっぱいいますからね、
何万人規模とかの開催なので、はいはいはい、なので、まあ、100人
お、
まあ、例えばこの朝早くっていうか、この、開始前から待ってる方、まず100人通します。
はい。
で、100人で区切って、
うん、
その100人の方に、これだけはもう注意事項をアナウンスするみたいな。
はいはいはい、なんか、なんていうんですか、例えばですけど、はい、まあ、ユニバとか、
はい、
ね、ディズニーとかである、
はい、
要は、はい、じゃあここまでの方どうぞって言った時に、
はい、
その方たちにその世界観を伝える役みたいな。
本当にもうおっしゃる通りです。で、まあ、スタッフの方がやっぱ楽しく。
ここ大事ですよ、結構。
楽しく伝えてもらうっていうのがやっぱり大
事ですよね。うん。グダグダだったら、何これ、開演さん面白くなってなるけど。
確かに。
ここ厚木にかかってますからね。
で、僕と、まあ、この通訳の方もいらっしゃって、
はい、
日本語と、まあ、中国語で案内する。やっぱインバウンドの方がものすごく多いので、
はいはいはい、
僕らは日本語でまずバーって説明して、その、同じようなことをまた中国語で説明していただきます。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ、あ、はい。で、まあ、なんか注意事項としては、僕も、こういうのも初めてだったんで、僕らも、あ、どうも皆さん、こんにちは、みたいな、琉球開催お越しの皆さん、こんにちは。皆さんに聞いてほしいことが3つだけあります。
はいはいはい、
これだけ聞いてください。まずは、トイレのご案内です、みたいな。
まずトイレ。
まずトイレと、次は、公式 LINE の登録をお願いします。
はい、ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。
チラシをもらえるので、
うん、
この、LINE を登録していただくと、このトイレの混雑状況とかも全部公式 LINE でチェックすることができるんですよ。
めちゃくちゃいい、それは。
これ登録したらもう、琉球開催のことほぼ全部把握できる。
はいはいはい、
スケジュールも把握できますし。
そしたらね、それぞれで、この、あ、今10分待ちだったら行こう。ね。1時間ぐらい待ってなったらちょっともうちょっと我慢して他の場所行こうとかもできるから。
かなり助かるじゃないですか。
はいはいはいはい。
3つが、あとレジャーシートといいますか、1人これだけのスペース、フリースペースを使われる方は、1人これだけの範囲
を
使ってくださいっていうので、やっぱりこの人がね。
もらえるんですか、それは。
これは僕らが
見せて、これぐらいでお願いしますね、と。
だいたい横60センチ、縦80センチぐらいのスペースでお願いします、お一人みたいなことを僕らがやって、
ね、最後に。一回ブルーシートやってたらね、
はい、
そこで2人で見てたらね。
はい、
おいおいおいおいと。
またちょっとね、揉める原因とかにもなると思うので、
はいはいはい、
まあ、最初に説明して、
うん、
で、最後にまあ皆さん、最後、日本一早い花火の祭典みたいな感じで、皆様、最高の思い出作ってきてください。それでは、 いってらっしゃいって言ったら、
シャイニング出なかったの、できなかった、
いってらっしゃいって言って、うん、シャイニングとか翻訳されても、また全然、
まあ確かにね、なんて言ったらいいか分かんないから、
の合図でゲートが開くというか、
お
っていう感じで、また行っていただいて、また100人来たら止めてっていうのを、
同じ流れを繰り返すみたいな、
はい、これを、まあ大体3時間半ぐらい。
何組ぐらいやったの、それは。
でも、1人30回ぐらいやったんじゃないですかね。僕ら、僕と、トウとアセさん、お二人と、ビンチョウタンのイヘアさんで、4人で乗り込んだんですよ。
そこはイヘアだけだったんだ。
あの、ヘイシーさんは、あの、ちょっと結婚式かなんか、
はいはいはい、はい。
あの、参加されてたので、うん、で、イヘアさんだけ、別のなんか、ところに、あの、行かされてたんですけど、なので、イヘアさんは1人で3時間。
え、別の場所、トウとアセと、厚木にね、一緒の場所で、
一番もう
交代交代。
交代交代です。うん。3人ローテーションみたいな感じで。
イヘアだけ1人別の場所に行って、ぶっ通し3時間半。
そうですね。
はいはいはい。
部屋さんのとこは、まあ、ちょっとあの、少人数って感じなので、あの、毎回こう、僕らと連続みたいな感じではなく、ちょっと時間は空きながら。
島から来た人限定とかじゃなくて、伊部屋島の人だけ僕やりますよとかじゃなくて。
いや、それだったらめっちゃ羨ましい。
羨ましいね、確かにね。
部屋さんは結構時間あったから、俺自己紹介とかもめっちゃやって、名前覚えてもらってみたいな感じだったので、いやでも4人で、なんか新たなこと挑戦できて、なんか僕的にはすごい充実した一日でした。
いいですね、はい。ちなみにその時は花火とかは 見れんかったの？
花火もあの、ぜひ見てってくださいっていうので、はい、僕らもちょっと、ま、30分くらい花火見て、やっぱ混み合うのもちょっと怖くて、
はいはいはい、
すごいことになると思ったので、まあちょっと終わったので花火も見て、うん、その後、メヒアさんはちょっと別の予定あるってたので、トータスさんとちょっとご飯とか食いに行って、
お
はい、ちょっと、いい一日、もう一日中一緒に。
いいですね。
はい。
はいはいはいはい、はい。
楽しかったです。なんかこういうイベントもなんか、あ参加させていただいて、
はい、
新たな仕事することってやっぱ大事だなって。
なるほどね。
はい。
おなんかで、僕、カエンさん見に行けんかったんですけど、はい、やっぱ花火めっちゃ綺麗って言うじゃないですか。
はい。
そう。だから、なんか昔、こういう思い出あるとかあります花火。
花火だとやっぱり地元の大宜味村の夏祭りが大体8月ぐらいに開催されるんですけど、
はいはい。
やっぱ地元の、花火とかってめっちゃ近いんですよ。
う
ん、
そう。わかる。
あれって。
もうなんか全く同じ意見。俺もそれが言いたかった。
めっちゃ、あれって、うん、その僕ら その地元の花火がめちゃくちゃすごいのかなっていう。
いや、これは多分ね、
じゃないんですかね、
見れる場所が近いんじゃないかな。あ、僕もイメージなんですか、うん、すごい大きさと音。はい、子供の頃ね、見に行ってたから。でも、見に行ってた場所僕、自分家の畑でしたもん。そう。で、例えばですけど、まあ本当にその打ち上げ会場あって、
はい、
そのお祭りしてる場所があるんですけど、そこじゃなくて、その裏手側というか、の方に、自分家のこの何ですか、稲植えるような畑があって、はい、で、そこも稲刈り終わってるよ、
はい。
で、それぐらいの時期に稲刈り終わって、もう綺麗な平らなところになってるところの近くに行って、車止めて、
はい、
そっから花火見てるイメージなんですよ。
うーわ、めっちゃいいっすね。
そう、だから人も混まない。
あ、最高じゃないですか。
そう、人もいないし、なんだったらまあそこでちょっとこの、おにぎりとか作って、はい、持って行っておにぎりとか食べながら花火を見るみたいな。
はい、うわ、もうあの、そのレジャーシート一人分とか全く
もう考えなくて、もう広げ放題。
広大な。
はいはいはい。
うわ、最高。
で、もう花火終わったら綺麗だったねって言って帰るっていう。
いいっすね。
そう、のイメージだったから、やっぱ、まあね、その大阪行ったりとか、
はい、
まあこっちの沖縄のね、そのお祭りとか、はい、見に行った時の人の多さに、びっくりする。
確かに。
うん。なんかもう、花火見てないもん、あんまり。
結構、まあ、得意な人と、ちょっと得意な人分かれると思いますね。
そうそうそう、人混みがね、はい、やっぱありますから。
うわ
まあでもこう、そうやって100人で区切ってくれたら、多分、はい混雑しないというか。
まあそうですね。
そう、あんまりそんなに、その、なんていうんですか、きついこともなく、スススといけるのかなと思って。
やっぱりこの、皆さんやっぱ、急いでいるので、皆さんちょっと押さないでちょっとね、
まあ一応ありますよね。
ちょっとアナウンスもしつつ、
はいはいはい、
ちょっとまた、チケット、手に持ってたら、案内もしやすいと思いますので、お願いしますみたいなのちょっと案内して、ね、
案内しながら。
はい。
はあ。
でも行ってみたか、逆にちょっとお客さんとしてちょっと来年行ってみたいなって気持ちもありますし、
ほう
またぜひちょっと案内呼んでいただけたらなっていう。
いいですね。
チョメさんもその時はぜひ、チョメ説、ハゲン説で。
ああ、出るのかなね。
絶対うまいっすよね。
説明どうですかね。
絶対、チョメさんとかも絶対うまいと思って。
でもなんかコンビでやったらどっちかボケないといけない雰囲気あるじゃないですか。
確かに。もう、トータスさんももうピンでやってました。なので。
ああ。
もう掛け合いもなく、もう一
人一人。ボケもなく。
もう一人、もう一人一人です。
まあ、ボケてる場合じゃないか。
そうですね。やっぱこの短い時間でコンパクトにやってください。
早くね、伝えないといけないから。
はい。 待ってるお客さんもやっぱいらっしゃるので、どんどん。
はあ、はあははあ、はい、遠くから来たよという方とかなかったですか？ブラジルから来たよという方いないですかとか言って。
もう全く言えずに。
ない？
はい。で、また通訳の方も喋ってるんですけど、うん、まあ、通訳の方とも、このツッコミとかもできないじゃないですか。
まあね。
何言ってんだよとか言って、もう言えず。うん、
いや、まあそれは言えないけどね。のいい仕事ですね。
いい経験させていただきました、
ね。さあさあさあ、皆さんもね、誠さんがこんばんはということで来てくれてます。
はい、こんばんは。
はい、大阪のうっちーさん。あつきは開演祭のバイトやってたんやということで。
そうですね。なんかでも特別枠というか、ね、またちょっとあの、会場内のこのスタッフの方もいらっしゃって、はい、またちょっと芸人枠みたいな感じで、このもう本当アナウンスだけ。
スタッフさんが、あの、案内してる場合もあったんだ。
去年はそうだったみたいです。
うん。今年はもう芸人さんだけ。
もう芸人だけですね。
ほうほうほう。この、じゃあ、二会場から入ってたのかな？
僕らがその正面入り口で入った後に、また、多分聞いてない方とかが、その、イヒアさんがやるのか、なんかその、ジャルスペースみたいなのがあって、
ははは、
そこをもうイヒアさん担当みたいな感じ。
なるほどね。
はい。
ははは。
なので、まあ、これはまた、ちょっと。
ね。
はい。
だから、ちょっと、もしね、あの、聞いてる方で、あの、開演祭行ったよと、あつき22の説明聞いたよという方とかいたら、メールツイキャスで教えてほしいですけど。
そうですね、ぜひ、ちょっと銀のジャケット着てたのに、はい、何もボケないっていう。
まあだし、真っ暗闇だからな。まあちょっと面白いから、キラキラ光って。
まあそうです。まあ照明とか明るくて、だんだんまあ暗くなってきて、夕方も7時とかだと、夜かも7時とかだと、ちょっと見えなくなってく
る。見づらくはなってる可能性もあるけど、ね、ぜひちょっと熱き見たぞという方、メールツイキャスでよろしくお願いします。もしくはまあ開演祭行ったよという方。
そうですね。
はい。
聞かせてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で、origin@fmnaha.jp までお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ここでですね、メール来てるので、メール紹介したいと思います。
お願いします。
ちょめのすけさん、あつき22、しん、こんにちは。
しん、こんにちは。
いや、あつき22、さんのところ、しんになってるから、クロちゃんみたいになってますからね。はい、あつき22、しん、こんにちは。
ありがとうございます。
ラジオネーム、万代です。
万代さん。
最近自分の YouTube にイースター島のモアイ像に関するショート動画が上がったんですが、
はい、
内容が面白かったので紹介します、
はい、
イースター島わかります？のモアイ像、
イースターなんですか？それワンピースから出てくる、
モアイ像わかります？
モアイ像わかります、
はい、モアイ像があるのがイースター島ですね。
あ、そうなんですね。
あ、
もう全然
あんまわからない。
モアイってエジプトとかにあります？
いや、違います。
モアイエジプトにあるもんだ。
全然違います。
やばいっすよ。もう
南米のところにあるこの島ですかね。
そうなんですね。
はいはいはいはい、
ありがとうございます。勉強になります。
はい、で、内容面白かったので紹介します。まず前提として、モアイ像の体は地面に埋まってて、
はい、
掘り起こしてもまだ全体が見えていない、
はい、
っていうのがわかります？モアイ像があるじゃないですか。あれの要は体の部分をちょっと探してみようと思って、
はい、
掘っていったら、
はい、
体が出てくるんですよ。そうだから顔だけじゃないんです。あれ
体あるんですか？
そう、実は体が地中に埋まってるんですよ。
やば。
あ、もうここもわからない。
全然わかんない、全然わかんないです。
はい、前提としてモアイ像の体は地面に埋まって掘り起こしてもまだ全体が見えていない、
はい、
そして地球儀でイースター島を見ると、イースター島の裏側にはイギリスがあります、
はい、
ヨーロッパですね、はい、があり、そこにはストーンヘンジという、岩の世界遺産があり、
はい、
それは分かります？
お、全然分かんないです。
おお、
僕は何も分かんないですよ。
こちらも地中深くに埋まっていることから、
はいはい、
モアイ像地球貫通説というのです。ストーンヘンジというのはなんか石がた、こうなんていうんですか、めっちゃでかい石だよ、
はい、
が縦にこうなったり、その縦になってる石の上にでっかい石がまた乗ったりしてんのよ。でも古代の人がどうやって乗せたのみたいな。
お、
思いません？
もう不思議っすね。
そうで、そのそういうのがいっぱいあるのよ、この立ってる石とか、そのところに、
は
い、そうで、なんかまあこれ都市伝説ですよ、
はい、
その周りに行くとなんかちょっとこの何ですか、磁場がおかしかったりとか、
はい、
だから電波がおかしくなったりとか、カメラで撮影してたらなんかカメラが急に消えたりとか、
ちょっと
不思議な
宇宙的な感じの、
そうそう、宇宙パワーみたいな、パワースポットみたいなのもあったりすると言われてるストーンヘンジですけど、
はい、
まあだからも、イースター島があって、その裏側に、はい、ストーンヘンジがあります、
はい、
だからモアイ像のまだ体が何ですか、全部全体的に掘り起こされてない、
はい、
でストーンヘンジも地中深くまである、
はい、
ってこと
は
これ地球貫通してるんじゃないかと、はい、という説がありますと。
面白
い。で、なんと、イースター島から3500キロ離れたウルグアイには、
はい、
プンタエルエステと言われている指に似た岩があることから、
指、
これもね、本当に指に似てるのよ。4本ぐらいの指に似てるみたいな。で、モアイ像片手上げ説。
はい、
だから、モアイ像が貫通して立ってて、この地球にね、
はい、
さらに片手を上げてるんじゃないかと。はい、説が浮上したと。
おい、
で、 ここまではまだありそうな説なんですが、ないけどね。ありそうな説なんですが、はい、なんとこの後のエジプトのピラミッドは、モアイ像のお尻なんじゃないかと。
はい。
で、もし、お尻だとしたら、モアイ像体育座り説というのがあると。
すっご
い。だお尻があって、また足を曲げて、下に突き抜けてストーンヘンジになってると。
はい。
ああいう形ですね。で、こじつけなんじゃないかと突っ込みたくなる説がありました。
はい。
信じるか信じないかはあなた次第。それでは放送頑張ってくださいということで。
ありがとうございます。
こういう都市伝説ありましたよということで。いいですね、なんとですね、僕も、この、はい、ショート動画見たことあります。
うーわ、さすがチョメさん、
はい、
都市伝説といえば
大好きですから、
はい、
でこのショート動画には一応ちゃんと最後にオチがありまして、ただ一応そうやって体育座り説が出てるんですが、
はい、
なんとこのモアイ像とこのストーンヘンジのこのちょうど直角にしたところぐらいにエッフェル塔が立ってると、
はい、
だからこれモアイ像がちょっとモアイ像のモアイ像が立ってるんじゃないかと。
あ、
はい、ということで体育座り説は否定できますよねみたいな。
おー、
うん、いやいや、そんなわけないでしょみたいな。あれ確実に後から立てたもんでしょうっていうのは分かってますけど。
それはそうっすね。
もしかしたらね、そういうものなんじゃないかみたいな。
想像膨らみますね。
はい、というのがあったりとかして、
はい、
はい、こういう説もなんか流れてきて、マネーさんもこういうの好きなんですね。
はい、
はい、というのがあるんですけど。
いいっすね。
あつきにあれなんだ、こうそういう世界遺産とかあんま好きじゃない？
全然わかんないっすね。
へえ。
全然観光家だったんですけど。
あ、おっと、
観光家だけど全然わからなかったですね。
これ観光家、沖縄での？
そうですね、沖縄です。
沖縄特化かじゃ
ん。お前、そう、沖縄特化して
特化してないけど、
まあそうですね、全国ですね、日本全国の、
はいはいはい、
はい、観光家ではあったんですけど、まあ全然ですね。
へえ、
はい、
なんかこういうのに興味ないですか？なんかマチュピチュとか。
マチュピチュは、まあ、その名前聞いたことあるよな。うん、みたいな感じかもしれない。調べたりまでいかないですね。
このスフィンクスとか。
スフィンクス、あー、なんかあるね。おーって言われ
て。へー、はい。このスフィンクスの耳元に隠された部屋があるみたいなのとか。
あー、とかも全然何もな
く。で、ここ最近だと、ピラミッドあるじゃないですか。
はい。
ピラミッドの下の方を、まあ、宇宙から、はい、なんか、要は、ちょっと今の技術で、最新の技術みたいなので、要はエジプトのそのピラミッドの下をまあ何ですか、電波とかそういうのでちょっと見てみたら、
はい、
なんか柱が9本ぐらい立ってて、でさらにその柱の9本の下になんか空洞があるんじゃないかみたいな、
なんか部屋みたいな、
部屋みたいなのがあるんじゃないかみたいな、だからピラミッドの下に何かがある説みたいなのがあったりして、
はい、
そうだけどこれエジプト側がこの下は発掘調査禁止ですというのを出してるんですよ。
おー、じゃあもうちょっと。
だから怪しいぞと。
怪しいっすね。
そうというのもあったりとかで。
めっちゃ詳しいっすね、チョメさん。
あ、もうこういうの大好きですからね。
詳しいなー。
はい。寝ずに見てますから、こういうの。寝はい。
寝る時間を割いても。
そうそう、
はい。やっぱでも、自分の興味あることってやっぱいいじゃないですか。
はい。
やっぱそれだけ勉強してる。だから何興味あるのかなっていうのはありますけど。
だから僕、ここ最近で言うと、新千円札。
はいはい。
はい。まあ、新千円札、五千円札、一万円札、はい、新紙幣 が出たとき、
はい、
やっぱ、紙幣にはね、都市伝説付き物ですから、
はい。
はい。もうすぐ探しましたね。
うわ、さすがですね。
はい。ここ最近もまたなんか、いろんな説とか、
はい。
はい。都市伝説が出てるので、
うわ。
ちょっと皆さんもね、ちょっと調べてみて、
はい。
はい。欲しいなと思うところでございます。
いいっすね。
はい。ちょっともうちょっとなんか世界遺産とか、
全然。
なんていうの、興味持ってほしい。なんかそういう、なんですか、別に都市伝説じゃないとしても、
はい、
なんか世界の綺麗な景色とかあるじゃないですか。
ありますね。はい。
はい、オーロラ見える場所とか、
はい、
ウユニ塩湖とかわかります？
わかります。
わかります？
ウユニ塩湖、はい、聞いたことあります。
好きって言ってんだよね、はい、一番行きたい場所みたいな。
はい。ちょっと聞いたことはあるん
ですけど、みたいなのとか、
うん。はい。ちょっと、そうですね、調べて、また海外に行ったことないんですよ。
あ、まあ僕もないんですけどね。
ないっすか？
うん。
ちょっと海外行くっていうのも含めて、
はい、
ちょっと勉強するのもいいかもしれないですね。
そう、はい、で万里の長城とかさ、
はい、
すごい長いんだよあれ。
万里の長城でも全部名前はあーってなるんですけど、
あー、そう、だからアメリカでいうエリア51とか、
あ、名前は聞いたことあるんですけど、
本当、はい、名前聞いたことあるだけか、
本当名前だけ聞いたこと、僕
こう UFO のね研究してるんじゃないかと言われてるような場所だったりとか、
はい、めっちゃ詳しいっすね、はい、
大好きですから。
本とか出した方がいいっすよ。
いやいや、そこまでの知識はない。そう、本出してる人のを読んで僕は身につけてるんで。はい。さあ、ちなみに円楽さんから、はい、ピラミッドに関しては、河江幸則先生のチャンネル見れ、こんにちはということで。
河江幸則先生。
そう、詳しい人がいるんですかね。
はい。
はい、ちょっと見てみたいなと思いますね。
はい。直木マーショーさんでしたっけ？
え？
直木マーショー、マーションさんでしたっけ？
はいはい、直木マンショーさんね。
とかは、はい、なんか、流れてくるのみたいな、
ね。まあ、その辺からね、見たりとか。
はい。
はい。
まあ、都市伝説ですよね、確か。
都市伝説系とかね。
はい。
はい、多いですから。
ちょっと先生作って。
ああ、ちょっと、もっと熱きに興味持ってほしいなと思いますけど。はい、ということで。
そういうコーナー作ってもいいっすね。世界遺産紹介みたいな。
まあ、いや、それは自分で勉強して。世界遺産紹介は、小中高ぐらいの授業でやってますから。
もう、
そのコーナーは先生たちがやってますから。
もう、ちょめさんから習おうかなっていうので。
いやいやいやいや。まあ、ちょっとね、でもいろいろ学んでいきましょうね。
はい、お願いします。
一緒に。はい、やっていきましょう。さあ、ここからは大喜利のコーナー行きたいと思います。
はい。
はい、本日の大喜利のお題がですね、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい。
ねえ、無人島漂流生活ということは、まあ、なんかね、
はい、
この、ちょっと漂流して、無人島にたどり着いちゃったみたいな、
はい、
そんな中でもお食事のマナーってあるんですかねみたいな。
うわー、これちょっと気になりますね。は
い、ちょっと気になりますので、
はい、
こちらメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP 小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
FM ナハ
新戸助単独ライブ TV サイの道ボリューム小久保弘樹東京公演。新戸助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。あなたも並木並木に会いに来よう。
いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
はい、4月23日水曜日17時27分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
じゃあ先ほど言った河合幸則先生、
はい、
詳しいどころかエジプト考古学者だよということで、
あ、
もうプロ中のプロでございましたね。なんか僕らの時は、
はい、
世界不思議発見とかあったじゃないですか。
はい、
ああいうので出てたのが吉村作治先生。
吉村作治先生、
そうそうそう、なんかエジプトでこのいろんな、
はい、
ミイラ掘り起こしたとか、
はい、
なんか新しい部屋を見つけたみたいな、
うん、
なんか日本人でもすごい人みたいな、なんかその辺はやっぱ分かるんですけど、
はい、
そっからまたあんま分かってないですね。ちょっと深く勉強しないといけないですね。
そうですね。
はいはいはい。あと世界遺産検定受けるっていうのも来てます、大阪のうちさんから。
うわー、ちょっとこれは、
ね、あったらあったで面白いと思いますけどね。
面白いとは思いますけど、うん、
ちょっとね、厚木兄の世界遺産への道、はい、いいんじゃないですか。
いいですね、ちょっと検討してみます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、コーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪のヒップホップ。
はい。
はい。ということで、こちらのコーナーはですね、本日、リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。こちらでございます。
はい、
はい、では早速ですね、X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
X ネームマチャさんです。
マチャさん、
行きましょう。無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。料理はマナー板に乗せていただきます。いただく前にマナカナにお祈りをします。マネーはなくともマナーあれば食事は美味しいということで。
うわ、
はい、マチャ節でございます。
さすがですね。
出てきますね。
出てきますね。
はい、マナ板に乗せて、いただく前にマナカナにお祈りをします。ここが意味わかるけど、
ここもちょっと、うん、マナカナ出てきた瞬間、
なんでマナカナや、そう、なんでマナカナやねんと思いますけど、これがマナーですから。
さすがです。
はい、さすがですね。
マチャさんですよ。
ブレないですから。
ブレない、最高です、ね。
さあ、続きまして、はい、X ネーム、大阪のウッチーさん、行きたいと思います。
ウッチーさん。
はい、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。人数分ちゃんと取り分ける。
おうおうおう、
これでも大事かもしれないね。
大事っすね。
これね、ほんと無人島漂流生活で、
はい、
まあ、何人でね、漂流したか分かんないけど、
はい、
まあ、4人だったとして、食事の量違うのが一番の問題ですから。
確かに。これでね、ちょっとやっぱりやりとり、なんかいざこざではないけど。
いざこざったら終わりですから。
これ危ない
です、ね。力合わせて生き抜いていかないといけないから。
そうですね。
お食事は誰が取ったとかじゃない。もう、お食事のね、人数分ちゃんと 取り分けるということで。
これ本物のマナーっすね。
うん、まあマナーだけど、なんか合コンみたいになってるけどね、そう取り分けるがね、人数分ちゃんとね、ね、取り分けてみたいな。
意外と楽しんでるやんっていう。うん。漂流生活っていう。
でもね、ちょっとかっこいい漂流者にだけ、ちょっと多めに取り分けたりして。
ああ、ダメダメダメダメ。
もうね、もう争いのもとですから。
危ないっす。
はいはい、ちゃんと取り分けてください。さあさあさあ。もう一個大阪のうっちーさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい、むしろ食器は叩いて食べるということで、うん、大きな音を出して食べる
いやいや、
これは、探している人に気づいてもらうために。
あ、
はいはいはい。
でも確かになんか
大丈夫かもしれない、はいはい、なんか音するなみたいな。
めっちゃ意味ありますね。
そうそう。ただすごいな、なんか逆にさ、近づいてこないかもね、はい、船が。
確かに。
なんか、怖い怖い、変な部族いるかも、みたいな。
夜はやらない方がいいかもしれない
ですね。カンカンカンカンカン。まあでも、猛獣が寄ってこないっていうのもあるかもしれないです。
ああ、確かに。
うん。ね、そこはお祭りみたいになったりしてね。これが最初の起源かもしれないですね。
確かに。意外と楽しんでるんだよな、みんな。
一応ね、楽しむのも大事ですから。
いいっすね。確かに、漂流セックス。はい。
続きまして、万代さん。
はい。
行きたいと思います。
お願いします。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい。
食べられるかどうかは一蓮托生。死なば、もろとも、一斉ので、で食べる。いや、怖いな、これな。ちょ、待って、今日めっちゃでっけえキノコ取ってきたから。
いや、怖い。
人数分のキノコ、いや、でも今日これしかないわけよ、みたいな。ね、はい、調理して。はい、死なば、もろとも、一斉ので、お前食べろって、みたいな。ねえ。怖いですね。
怖いっすね。
はい。これはもう、一斉ので食べないとまたこれ争いありますから。これマナーですから、
ね。マナーっすね。
一斉ので食べるのがマナーですからね。
はい、うわぁ。
さあさあいいですね。はい、もう一個。万代さん。
はい。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい、食べた後は、焚き火で食器を熱消毒するということで。ああ、まあ熱消毒ね。
はい。
これ結構大事かもしれないね。
めちゃくちゃ大事かもしれない。
いや、でも食器な、多分だけど、このなんていうの、ヤシの、身とかのさ、はい、あれを食器代わりにしてると思うのよ。
はい。
うん。だから、熱消毒してる間にさ、結構焦げたりして
焼けますね。
焼ける可能性もありますけどね。熱消毒してる場合じゃないかもしれないですけど。
焚き火に入れられるかもしれないですよね。ね。燃料としてもた。
そうそう。あ、確かにね。捨てられる可能性もありますけど。さあ、じゃあ、続きまして X から、コウタくん行きたいと思います。
コウタさん、はい。
はい。無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。毎回、水だ水だダンスを踊らないといけない。
うわぁ。
はい。
水だ水だダンス？
なぜかわかります？水だ水だはヘブライ語でマイムマイムというらしいです。ということで、マイマイマイマイ。ね、ありますよね。
はい。
あの踊り。
はい。
なんか、うんま、いっこっちさーみたいなやつ。あれを踊らないといけないと。マイムマイムダンスって水だ水だダンスってことなんだ。
ややこしい。
うん。
水欲しくて水だ水だなんかだったのかなと思って、
うん、ただ水が欲しくてまあ多分水だ水だダンスを踊ってるんですけど、
はい、
それで余計喉乾くっていうね。
そうっすよね。
でもやっぱ儀式ですから、
はい、
一人やらんかったらそれはお前何お前だけやんないんだよみたいな。
喉乾くって喧嘩してます。
いやいやいや、だからもう前も前水だ水だダンス踊るんですよ。
やめてくれよ。
なんか日本語で言うとアホらしいな。だから水だ水だ水だ水だつって踊らないといけないと。
水だ水だダンスね。
ねえ、いいですね。じゃあ続きましてですね、
はい、
メールの方から紹介したいと思います。
お願いします。
はい、こちらチャオフェノメノだよということで。
フェノメノさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい、喧嘩になるから大皿料理にしないということで。確かにこれはね、これ大皿料理にしたら、
はい、
もうすぐ。自分の方にバクバクバクバクつって、取るの遅い人食べれないですから。
これちょっと、
これおもろいな。
これマナーっすね、確かに。
さっきのあれ取り分けるじゃないですけど、
はい、
なんか大皿料理にしちゃいがちさ、
はい、
なんかね、楽だし。ね、だからでっかいところのなんか、この木の幹に、
はい、
いろんな料理を盛り付けて、みんなでいただきますって言ったら危ない、もうこれ。めっちゃ食べるの早いやついるじゃないですか。
いますね。
でもバクバク食って。
危ないって。
そう。で、もう小食というか、はい、食べるの遅い人は、うわ、また今日もこんだけしか食べれんかったみたいな。
うわ、これちょっとね、反乱起こす。
おもろいな。
やっぱり食べれない。
最初のね、そのルールで、よし、みんな、大皿料理はやめようと。これ確実喧嘩になりますね。
でもこう、みんなのこと思いやってこの、なんか提案するのもいいっすね。
まあ、これいい。まあ、確かに、これマナーだな。確かに。いいね、面白いな。じゃあ続きまして、フェノメノさんね。
はい。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい、 一番寝坊したやつがその日の毒味係ということでこれあれだね、
はい、
だから、
はいはい、
でも寝たいさ、
はい、
やっぱり寝れる分は
そうですね、
だ寝たいけどあの最後から2番目に起きるぐらいを調整しないといけないという、
うわー、ここむずいっすよ、
毒味係嫌だもんだって、
そのリスク取るのかちょっと睡眠時間を確保するのかみたいな、
そうそうそう、どっちにするのかみたいな、
うわー、でも今やっぱね、ギリギリまで寝たい人いるじゃないですか、
いるね、だどんどんちょっとずつみんな起きるのが早くなっていくんですかね。
いやでもいいかもしれないですね。
うん。ただあれだな、一番最初に寝たやつもなんか係ちょっとしてほしいな。
確かに。
早く寝てずるいぞお前みたいな。
ちょっとてめえってなっちゃうんで。
ねえ、なりますからね。はい、さあ、今週の気象転結楽しみにしてるよ。頑張ってね。ファンタスティコということで。
ファンタスティコ。
すごいな、なんかチャオから始まってファンタスティコで終わってますけど。
いいっすね、入りそうだ。
はーい、ということでさあ続きましてがですね。
はい。
こちらラジオネーム沖縄大好きさんです。
はい。
はい、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい。手を合わせてこの世のすべての食材の感謝を込めていただきます、
トリコみたい
と漫画トリコのようにちゃんということはい、もう手のひらで踊ってますよ、もう、
やられた、
はい、もうこれトリコ大好きな、ね、方がいたんでしょうね、
そうですね、
はい、しっかりといただきますということで、
僕がここだったら毒持ってます、
ね、あ、危ないですねはい、でこれ食べるとき手でシュッってやって、そう、で指で肉を刺してあの火で炙って食べますから、
うわ懐かしいですね、
トリコ、はい、トリコの世界ですね、
うわ懐かしいな、
生きていけるかな、そのトリコの世界の無人島で、怖いですけどね、
確かに、
はい、
最強のモンスター
って、ね、フルコースがね揃っていくんですかね
懐かしい、
あ、いいですねこれもね、はい、さあ続きましてがですね、
はい、
ラジオネームクートさんです、
クートさん、はい、
あ、これいいな、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください、
はい、
口に物を入れたまま喋らないということで、いやそりゃそうだよね、いるんですよね、無人島ですけど、
はい、
はい、無人島で口に食べ物入れながら、あわあわあわみたいな、何何何何この山の方刺してるから何何何と思ってたら、うん、ねなんかあっちの竹ちょっと大きくなったねみたいな、ねえしょうもなみたいな、なんか変な動物来たんかと思うでしょみたいな。無人島漂流生活でも口に物を入れたまま喋らないと。
常にやっぱ気張ってるんで。
そうそうそうそう。
危険からね。
いいですね、
逃れるように。
ね、普通の食事のマナーでもそうですけど、
はい。
はい、無人島でももちろんね、
はい、
口に物を入れたまま喋ってはいけないですから。
はい。
はい、さあ、続きましてがですね、お、アニゾンさんが来てくれてます。ありがとうございます。じゃあ、ここからツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい。
スープから、ということで。ええね。いろんなね。
スープから？
そう。だからやっぱ、その、魚料理とか、焼き魚とか、
はい、
ね、出てくるじゃないですか。果物とか、
はい、
やっぱ野菜料理とか、いっぱいあると思いますけど。
ありますね。
まずはスープからです。
いやいやいや、もうがっつり行きたい。
行きたいけどね、お腹空いてるから。
はい、
行きたいけど、これスープからでございます。いいですね。
なんか楽しんでるな、食事を。
はいはいはい。じゃあ続きまして円楽さんもう一個行きたいと思います。
お願いします。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい。
お父さんが手をつけるまで食べないということで。やっぱここでもお父さんが第一なんだ。
何家族で漂流したってこと
なんですかね。ね、家族で漂流してるんですかね。
それともこのいるメンバーでお前がお父さんだってなって
る。ああ、なるほどね。お父さん役じゃないけど。お前ら、俺がこの村のお父さんだっつって。
痛い痛い痛い、めっちゃ痛い。
なんか、後々、なんかね、はぶられそうだけどね、この人。あいつうざくないとか言って。
確かに。
うん。おい、お前何一人でそんな、先食べようとしてんだ、お父さんからだろっつって。
うわ、もう、もう、無理無理無理。う
ん、今日、おっきな果物が取れたんだ。お父さんがいただこう、みたいな。
いやいや、もう最悪。もうなんかね、食べるときはもう口開けないでくださいって喋らないでください。
いやいや、確かにね。まだなってないですよ、とか言って。そんなこと言うからにはね、魚とか取ってきてほしいですけどね。
確かに、もう大黒柱ですから、行ったからには。
いいですね。はい、じゃあ、ラストね。
はい。
ラストも円楽さん行きたいと思います。
お願いします。
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい。
フルーツばっかり食べないっていうことで。すぐフルーツばっかり食べますから。
確かに、やっぱフルーツは結構なりやすいっすよね。
うん、まあなんかイメージね、
はい。
食べやすそうでもありますし。
はい。
いやいや、その、フルーツばっかり食べないで、タンパク質も取りなさいっつって。まあ、正しいんだけどね。
そうですね。
そんな、その、贅沢な方じゃなくて、
はい、
フルーツしかないからフルーツしか食べてないのに。
はい、
まあ、これたまにね聞きますよね、あの食べ放題行った時に子供が怒られてる、はい、あんたフルーツばっかり食べないでちゃんとご飯も食べなさいみたいな、
はい、ありますね、
それとは違いますからね。
そうですね、あの
危機迫った、フルーツばっかり食べないということで、
食べれるもんやっぱ食べないといけない、
はい、じゃああと2つぐらいいいですか。
はい、お願いします。
あんつばさんからまずいきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。
はい、
自然の恵みへの感謝の言葉を3分言うということで3分か、長いな。
長いっすよ。
早く食べないとお腹めっちゃなってるからな。
いや、毎日3分出ないっす。
うん、ねえ、
一緒のこと言ってるだけじゃないですか。も
うそうそうそう、一緒のことしか言わないです。
まあ、そうだそうだ。
うん、ねえ、いいですね。3分きついな。
きついって。
はい、じゃあラスト、
はい、
武藤哲太郎さんから。
あ、武藤さん、
はい、来てるので行きたいと思います。
はい、
無人島漂流生活でのお食事のマナーを教えてください。はい、魚を食べた後の骨は SOS の文字に並べとくということで、いや、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいですから、その SOS が。小骨で SOS 作っても、はい、あのヘリコプターの人たちには探してもらえないですからね。
無理ですよ。しかもあの砂浜なんで何も見えない
っす。そうそうそう、小骨でやってもね、めちゃくちゃでかい魚じゃないと意味ないですね。
誰かが足ね、このうわーって痛ってなっちゃうんで。
そうそうそう、刺さる可能性もあるから。
危ないんで。
危ないですからね。
ダメですよ、武藤さん。
それかあれですかね、本当にちょっとずつちょっとずつ SOS を作っていくのか。
いや、でも飛びますね、風とかで、
うん、確かにね、作ってる頃にはもう最初の S なくなってるとかねそうなっていきますけど。さあ、ということで以上でございます。はい、本日の MVP 厚木兄によろしくお願いいたします。
はい、本日の MVP フェノメノさんかな。
はいはいはい、
大皿で、
はいはいはいはい、はい、
出したらダメでしたっけ
ですね。はい、こちら
マナー、はい、
ラジオネームフェノメノさんですね。
はい、
はい、喧嘩になるから大皿料理にしないということで、うん、確かにこれはそうですね。
はい、
なんか大皿料理にしがちだけど、これマナーなんだ。もう
これも大事っすよ ね、
ね、喧嘩にならないように。はい、確かにな。
みんなでやっぱ団結しないと生きていけないので、
うん、
無人島とか、
ね、まあだし喧嘩にならないようにもう大皿はやめようとなったんでしょうね。はい、
確かに
最初の時点ではいはいはい、これに気づいたのすごいですね。
いや、素晴らしいと思います。
はい、ということで、フェノメノさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、ということで来週のお題発表したいと思います。
はい、
はい、来週のお題ちょっと難しいですけども、
はい、
怠け者が急いで支度、一体何があった。はい、怠け者が急いで支度、一体何があった。怠け者ね、はい、普段全然動かないですから。
急いで支度しないですから。
はいはいはい、もう急ぐことなんてないですから、
はい、
そんな怠け者が急いで支度、一体何があったということで、
うわ、
はい、こちら皆さんね募集しております。
はい、
来週よろしくお願いいたしま す、
します。
以上、
はい、それはどうですか、怠け者が、
もう出すの。来週出して、それ来週まだ皆さんも送ろうとしてるんでね。
そうです、失礼します。
あ、よろしくお願いします。いいの考えついたわけね。
はい、
じゃあ一回例だけもらっといていい。
はい、
こんなやつですよと。
はい、
はい、怠け者が急いで支度、一体何があった。
世間で働き者という動物が人気をが出てきた
あ、惜しいな、なんかなんか惜しかったな。
え、なんか言うくらいですか。
はいはいはい、
アイデアとしては
ライバルの怠け者が出てきた、あ、働き者が出てきたっていうね。はい、
ちょっと気持ち、この語呂も気持ちいいかなと思って。
はいはいはい、人気になったから、はい、語尾がゴニャゴニャゴニャってしてたから
すいません。
はい、よろしくお願いしますということで、はい、皆さんこれ以上のね答え来週募集しております。
はい、
以上、おぎりクエストデラックスのコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、それでは、CM を挟んで、大人気コーナー、あつき兄の原付旅飯のコーナーでございます。
はい、
はい、こちらね、沖縄のね気になるお店、はい、行ってみてよかったよというお店を紹介するコーナーです。メール、はい、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 小文字で origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
FM なは
新戸助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保弘樹東京公演。新戸助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北、高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット、投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。あなたも並木並木に会いに来よう。
いや、お手伝いで入る東京支部の並木並
木。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホから いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、ということで、4月23日水曜日17時45分を回りました。水曜リジンチャンプル、生放送でお送りしております、はい、さあそれではですね、厚木の原付旅飯の肉前に、
はい、
こちらメール届いております、
はい、
水曜オリジンチャンプル様、
はい、
厚木にウトバックファイヤーサンダーボルトチョメノスケさん、こんにちは。よく覚えてたなこれ、俺のやつ。
かっこいい。
はい、僕の正式名称でございますね。はい、群馬の兄蔵、改め兄蔵です。
ありがとうございます。
なんで改めたのかな。なんと昨日沖縄に引っ越してきました。だから群馬の兄蔵、改めて兄蔵になってるんだ。
沖縄の兄蔵さんなんですか。
なってますね。はい、ということで今日は引っ越しそばを持ってきました、はい、これからもよろしくお願いいたしますということで、なんと沖縄そばを持ってきてくれております。
引っ越しそば、
ありがとうございます。引っ越しそばわかりますか。
いや、引っ越しそばっていうのはやっぱこう引っ越してきた時にこうそば持って
きて、いや、さっき兄蔵さんが全部説明したやつあの CM の間に知ってるって聞かれて知らなかったのに、
ね、
はい、これ沖縄ではまあなかなかない文化かもしれないですけど、
そう
ですね、内地の方ではね、あのよくあってこの引っ越ししたら近所の人にこう、
はい、
日本そばを配って、はい、やるんですけど、まあ、その日本そばを配ってたんですけど、それ以外にも、まあ、はい、ちょっとね、今ではこうちょっと粗品、はい、みたいなのを配ったりするようなタオルとか、はい、そういうのを配ったりして、あの近所に引っ越してきましたよという挨拶をする文化でございますが、うん、
はい、
なんと群馬の兄蔵さん、まあ、もう今では兄蔵さんが、はい、引っ越してきたということで、
ありがとうございます。
はい、沖縄そば、はい、引っ越しそばの差し入れをいただきました。ありがとうございま す。さあということで、
やっとね、
いや、すぐにね、はい、ちょっとね、食べれるように、
はい、
さあ円楽さんから、世界遺産知らんやつが昭和の引っ越しの儀式を知ってるわけないだろうということでもう全然知らない人みたいになってますけど、
いや、これずっと言われますよ。
いや、言われますよ、
ずっと言われ
ますよ。いや、でもここから覚えていきましょう。
そうですね、
はいはいはい、
成長過程を見てい ってください、
見ていってくださいということで、いいように言いますねさあということで、じゃあコーナー行きましょう。
アツキニーニーの原付旅飯ブンブン。
さあ、こちらのコーナーはアツキニーニーが沖縄を原付で回りまして、良かったお店もしくは行ってみたいお店を紹介するコーナーでございます、
はい、
本日の原付旅飯はどこでしょう、
今回紹介するのが山井、ごめんなさい、沖縄そば、
沖縄そば
山屋。
あら、
わかります山屋。
わからないですね。
山屋の雲寺に、
はいはいはい、
あるそば屋さん、
はい、
なんですよ。
ほー、
僕も意外とみんな知ってるのかなと思ってて、はい、結構有名なお店みたいなんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、上から読んでも下から読んでも
山屋なんやずやみたいに言うな、やずややずやみたいに。
ここの山屋さんの特徴的なのが、はい、キムチを販売してるんですよ。
へえ、
なのです
ごい、
沖縄そばにキムチがついてるという。
へえ、キムチがついてるんだ。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
なので、まあ、キムチついてるそば定食みたいなのがあるのか、またこうキムチをまた別で注文するのか分かんないんですけど、
はい、
このキムチを使った沖縄そばの焼きそばとか、
ちょ、もう一回お願いしてい
いですか。沖縄そばの焼きそばじゃないですか。
ほうほうほう。
それをこうキムチを入れ てキムチ沖縄焼きそばとか。
絶対うまいやん。
最高じゃないですか。
沖縄そば屋さんなんですか。
沖縄そば屋です。
ほうほうほう。
で、あのこの冷蔵庫、冷蔵庫もあって、はい、そこでキムチとかも販売されてるんですよ。
うわ、なんか、おーほーほー。
なのでこうキムチも山田さんの特製のキムチも味わえるし、
はい、
この食堂で、
うん、
でまた買っても帰れるっていうので、
これは自家製でつけてるキムチ。
自家製だと思います。
で、あれじゃないですか、もともとなんかすごい昔焼肉屋さんだったみたいな。
あ、そうなん
です ね。とかじゃないですか。で、なんかキムチつけててみたいな、なんかそういうお店聞いたことあるけど、まあそこかが分かんないんですけど、
まあ、確かにもしかしたらつながってくる可能性もありますよね。では野菜キムチそばとか。
ああ、めちゃくちゃ美味しそう。
僕はそのご飯とキムチ食うの好きなんですよ、
うん、いや、いい。
なのでこの油脂豆腐そばもあるんですけど、
はい、
油脂豆腐とご飯セットにキムチがつくみたいなのがあって、
優しいのとちょっと辛いので 交互にって
でやっぱ特徴が甘辛のキムチなんですよ、
はい、
山屋さん
はいはいはい、はい、
なのでかなりご飯とかも進むと思います
へえ
ちょっとやっぱ小鉢でこうキムチあったら嬉しくないですか
いやめちゃくちゃ嬉しいですよ
沖縄そばとキムチってめっちゃ僕合うと思ってて、
はい、
でちょ食堂も行ったことあって実は、
はい、
その時はあの吉豆腐そばも食べましたし、
はい
焼きそばも食べたことあります
あそうなんだ
焼きそばもめっちゃうまかったです
いいですね
キムチのやっぱこの進むんですよ、
はいはいはい、
これちょっとしょっぱい感じもありますしこう酸味もあるじゃないですかキムチって、
はい、
でも甘辛い感じもあるしで沖縄そばのそばにめっちゃあるんです絡んで
へえ。
めっちゃうまかったです
いいですねこれちょっと行ってみたいと思いますい
やもう雲地あるので、
はい、
結構近いです
一応アンツボさんから、
はい
ガナハベースですね、はい、あの歩さんが経営してるバーですね、はい、のところからゴーパチ線に向かったところのお店か、はい、ということで
ガナベの通りです
通りですよね
はい
ほ
ーなのでまあ結構遅く、夜8時ぐらいまで確か空いてるんですよなのでやっぱ沖縄そば屋さん結構早く閉まったりするじゃないですか
はい
なのでちょっとあの夕食そば食べたいなって方にもおすすめです
でいいですね
やまやですよ
はい
ぜひ紹介であのしたいなと思って食べに行ったのでもう皆さんにね紹介できて非常に嬉しいです
じゃあ場所だけ聞いていいですか
はい場所がですね、那覇市久茂寺ですね、はい2丁目21の12ですんで、
はい
はい、また58号線沿いからもすぐ入れますし、
はい、
さっき、アネゾさん言ってくれたみたいにガナハベース
アンツバさんですね
アンツバさん言ってくれたみたいに
ガナハベースをゴーパチ沿いに向かったところにあるということ で、はい
で
ね、はい、ぜひぜひ
行ってみて
ちょっとキムチ好きと沖縄そば好きはちょっと行ってほしいなと思いますね
いいんですよ8時までしかも空いてるっていうのも魅力ですね
ちなみにですけども、はい、大城熊さんから、
はい、
高いからたまにしか買えないけど山屋のキムチめちゃくちゃ美味しいよね
うわ
龍坊でも売ってるよということでそうなんだ
大人気っすね
すごいですね
ちょっと多分もずくキムチとかもあるんですよ
あー美味しそう
もずくもある
いいですね、
うん、ありがとうございます、
はい、
さん嬉しいです
ということで、はい、ぜひぜひ、ねはい、気になった方は皆さん行ってみてください
お願いします、
はい、以上原付旅飯のコーナーでした
ありがとうございました、
はい、ではメール来てるのでメール紹介したいと思います
お願いします
ニーニーチョメこんばんは
こんばんは
アンツバです
アンツバさん、
はい、今7月の北海道旅行の日程計画していました
はい
3泊4日の日程で、
はい、
1日目4日目は移動だけで楽ですが、
はい、
2日目3日目の日程決めに北海道はでっかい道で苦労しておりますとりあえず3日目は計画、し明日は、2日目の計画予定ですと、
はい、
お二人が札幌周辺行くならどこに行きたいですかということで、
はい、
北海道行ったことあります
ないです
ないんですよね
めっちゃ行きたいですけどね
うんねだから一応あの北海道旅行の計画を立ててますよということで
おいいですね
はい
めっちゃでかいですもんね確かに北海道
はいでっかい道でございますから
でっかい道だよ
はい僕は何回か行かせてもらってまして
そういうこと言ってましたもん
はい向こうでは いそうです
やってましたも
ん、ね、なんだったらチョメンセスハゲンセスが結成する、
はい、
ねきっかけとなったのが北海道でのライブだったので
うわもう
はい
あのチョメンセスハゲンセスのゆかりの
地ゆかりの地でございますが、
はい、
まあすすきのとかねやっぱ面白かったですし夜だったら、
はい、
僕みなわらというお店で働いてたじゃないですかもともとのそこのまあ姉妹店というか、
はい、
という形で北昇北に笑うで、北昇
北昇
で南に笑うでみなわらとなってますなってまして、
はい、
北昇というまあバーとかもありまして、
はい、
そっちは結構おすすめですね
おー
はいそれとか他にもその近くで芸人さんがやってるお店とか
はい、
はい、あったりとかでオリジンでいう、チャンヒビが、
はい、
結構お世話にもなったりしてるような、
はい、
お店があったりするのでぜひちょっとアンツボさん行ってみてほしいなと思うところでございます、
はい、いいです
ね、さあメールの方ありがとうございました
ありがとうございました
はいで、ここでですね、
はい
ちょっと、
はい、
全然やってなかったコーナー
はい、
はい3連単で100万円
きたー
さあということで
た
なんと、まあ、先週の日曜日ですかね
はい、
はい、あったのがG1 皐月賞でございます。
はい。
はい、こちらですね、三冠と言われてる、うちの一つで、
はい、
皐月賞、日本ダービー菊花賞っていうのがありまして、
はい、
そのうちの一つでございますが、
はい、
なんと、
なんと、
100円で、
100円で、
100万円、
100万円、
当たりませんでした。
うわ
で、当たらなかったんですが、
楽しみにしてたのに。
当たらなかったんですが、
ですか
はい。この皐月賞はやっぱね、この G1 といって、まあ、三冠の、
はい、
この、ちょっと楽しみにしてたレースだったので、
はい、
個人的にちょっと、まあちょっとね、
はい
何点か予想させてもらって、無事、
はい、
ゲットしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、
はい
この、すっごい一番人気の馬がいたのよ。
はい。
はい、
かなり当たったんじゃないです
か。クロワデュノール。いやいや、全然、そんなに、結構3番人気、1番人気、4番人気、みたいな、
はい。
だから結構もう、固く、
はい、
はい、当たったんですけど、まあそれでもね、その一番人気がもう一着になるともうずっと言われてたんですけど、
はい、
それがちょっと2番になりまして、はい、ちょっと予想が当たって興奮しておりましたね。
うわ、
ありがとうございます。ということでまた日本ダービーをね、はい、ちょっとまた予想していきたいなと思うところでございます。
ありがとうございます。
ちなみにアンツボさん、札幌競馬場も行く予定よということで。あ、いいですね。ぜひぜひ。
いいですね。
はい、行ってほしいなと思います。さあ、ここで告知とありますか。
はい、本日も週刊オリジンお笑いライブございます、はい、すみません、僕ちょっとあの出演できないんですが、
はい、
今日も大人気の芸人さんたくさんいらっしゃる。
そうですね、最近ではね、
はい、
たくさんね、あのお客さんもいますので、
はい、
ぜひ見に行ってほしいなと。で、兄のさんもね、もうあの沖縄に来てますので、はい、ぜひ来てほしいなと思うところでございます。
お願いします。
はい、で今週土曜日、
はい、
はい、がですね、オリジン笑い部気象転結でございます。
そうですよ、もう1ヶ月経ちますから。
はい、熱き人には何番目ですか。
3番目です。
3番目ですね、はい、はい、ということでぜひ来てほしいなというのと、
はい、
一応ですね、重大発表もありますので、
はい、マジっすか。
はい、またちょっと来てほしいなと思うと。重大発表もあると聞いてますので。
僕聞いてないっすよ。
あ、本当ですか、
はい、
あ、まあまあまあ、ちょっと聞いてほしいなと。
あ、
一応ツイキャスの方も金さんから、
はい、
名古屋からライブ行きますということで、
すごい、
すごい。じゃあ熱き22をぜひ、生熱き22を見てほしいなと。
あ、もうお待ちしてます。
はい、で一応今週金曜日ですね、25日、はい、今ね着てる T シャツ着てますけど、はい、沖縄チャンネル、
はい、
はい、YouTube 生配信、まあ、10万人突破ということで、
はい、
はい、生配信ね、これちょっと今までの振り返った思い出を語るよということだったので、
はい、
はい、ぜひ YouTube の前でちょっとスタンバイしてもらって、
はい、
生配信見ながら、はい、下位してもらえたらいいなと思いますの で、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週もぜひよろしくお願いいたします。
お
送りしたのはリクエストチョメノスケと
厚木ニーニーでした。
はい、バイバイ。